From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Salt Lake City, Temple Square のカンファレンスセンターから、末日聖徒イエス・キリスト教会第175回年次総大会の模様をお届けします。この部会の話者は、教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽は、ユタ州オグデンとローガンの合同インスティテュート、聖歌隊がお届けします。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放送、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。トーマス S. モンソン第一副館長がこの部会の司会を務めます。
兄弟姉妹の皆さん、私たちはこの会を始めるにあたり、次の声明を発表いたします。
皆さんにお話しします。私たちは全世界の人々と共に、ローマ法王ヨハネ・パウロ2世が亡くなられたことを追悼いたします。ローマ法王は傑出した信仰とビジョン、知性を兼ね備えた人でした。法王の勇気ある行動は世界中の人々の心を動かし、それは後に続く世代にも同様の感動を与えることでしょう。自由、家族、そしてキリスト教を擁護するために法王の発した言葉は人々の心にしっかりと刻まれました。原則と道徳に関して法王は決して妥協しませんでした。世界の貧しい人々への法王の憐れみの心は尽きることがありませんでした。ありがとうございます。
末日聖徒イエス・キリスト教会第175回年次総大会の第2部会に皆さんを歓迎します。この大会の管理者であるゴードン・B・ヒンクレ大館長から、私モンソン兄弟がこの部会の司会をするよう依頼されました。出席されている方々、テレビ、ラジオ、インターネットで参加されている方々、大会の模様が衛星中継で届けられる世界各地のステークセンターにて参加されている方々にご挨拶申し上げます。この部会の音楽を担当するのはユタ州オグデンおよびローガンのインスティテュート合同聖歌隊です。指揮はジョナサン・ G ・ウッドストック、ジェラルド・ F ・サイモン、ブレント・ F ・コトル、オルガニストはボニー・グッドリッフェです。開会にあたり聖歌隊が絶えず頼り主もともを歌います。開会の祈りは70人のジョン・ M ・マドセン長老です。
天の愛するお父様、あなた様の名前を褒めたたえ、私たちはここに特別に集まる機会を感謝いたします。また全世界中に集まっていることに感謝します。そしてこの第2回目の集会に参加しています。この歴史的な大会に参加し、神様の王国に参加しております。あなた様の愛するしもべたちがであるインクル大官庁が、またその副官庁の皆さん、十二使徒の皆さんが私たちを導いてくださることに感謝いたします。私たちは信仰を一つにして、この神聖な技を進めてまいります。今日ここでお話をなさるすべての方々のために祝福がありますように、そして慰めがありますように、そして力が加えられますように、御霊の力が加えられますように、そして感謝の気持ちを感じ、私たちの感謝をこの美しい素晴らしい歌を歌った方々に賛辞を与えることができますように、私一人を祝福してください。忠実な奉仕と犠牲に感謝いたします。天のお父様、よく覚えて、また通訳する方々を祝福してください。この集会を、大会を全世界に放送している方々に感謝いたします。天の父なる神様、あなた様の神聖な御霊がこの集会にありますように、そして力づけられますように、よく備えることができますように、私たちのこの神聖な召しを果たすことができるように助けてください。よく準備することができますように、そしてさまざまなチャレンジに応えることができるように、これをイエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
ここで聖歌隊が我御言葉読むを歌います。賛美歌の後、中央幹部、地域支柱に並びに中央補助組織会長会の指示を取ります。その後、教会監査部実務運営ディレクターのロバート W. キャントベル兄弟が教会監査部報告を読み上げます。続いて大官庁会秘書の F. マイケル・ワトソン兄弟が2004年度の教会統計報告をします。
兄弟姉妹の皆さん、ヒンクレー大会長の依頼により、これから教会の中央幹部、地域七十人、並びに中央補助組織会長会の名前を定義しますので、賛意の表明をお願いします。預言者、聖権者、刑事者、末日聖徒イエス・キリスト教会の大官長として、ゴードン・ビトナン・ヒンクレーを支持するよう、また第一副官長としてトーマス・スペンサー・モンソンを、第二副官長としてジェームズ・エスドラス・ファウストを支持するよう定義いたします。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。十二使徒定員会会長としてトーマス・スペンサー・モンソンを、十二使徒定員会会長代理としてボイド・ケネス・パッカーを、また十二使徒定員会会員として以下の人を支持するよう定義いたします。ボイド・K・パッカー、エルトン・ペリー、ラッセル・ M ・ネルソン、ダリン・ H ・オークス、M ・ラッセル・バラード、ジョセフ・ B ・ワースリン、リチャード・ G ・スコット、ロバート・ D ・ヘイルズ、ジェフリー・ R ・ホランド、ヘンリー・B ・アイリング、デューター・ F ・ウークドドルフ、デビッド・ A ・ベドナー。賛成の方はその意を表してください。反対の方。大官庁会の副官庁十二使徒を預言者、聖権者、刑事者として支持するように定義いたします。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。2005年5月1日をもって以下の人々を地域七十人から解任するよう定義いたします。ホルヘ・オー・アバド、カルロス・ E ・アグエロ、マルコス・ A ・アイド・カイティス、グスタボ・ A ・バリオス、ルナ・ J ・カブレラ、エディソン・ M ・カブリート、タッド・ R ・カリスター、カール・ B ・クック、レイナルド・ L ・クイヨン、ホルヘ・ L ・デル・カスティオ、ベンハミン・デ・ホヨス、リンゼー・ T ・ディール、フレッド・ C ・ディマイア、エンリケ・ R ・ファラベラ、ロベルト・ガルシア、ラリー・ W ・ギボンズ、C ・スコット・グロー、ジョン・ A ・ハリス、メリル・ F ・ハイアン、R ・ランドール・ハフ、マイケル・ L ・ジェンセン、ポール・ V ・ジョンソン、コー・ワン・ヨン、ウィルフレッド・ R ・ロペス、ロナルド・ L ・ラブランド、ジェフリー・ J ・マーチャント、ハンス・ H ・マットソン、 E ・イスラエル・ペレズ、ホルガー・ D ・ラコー、アルフォンソ・ラモス、カルロス・ C ・レベロス・シニア、マンフレッド・ H ・シュッツェ、 J ・ミッチェル・スコット、ホセ・ A ・テスクエラ・ダ・シルバ、ロー・ L ・ M ・スノー、ヒエルモ・トレス、ローランド・ N ・ウォーカー。感謝の意を表明してくださる方はその意を表してください。これまで中央諸島教会会長会として奉仕してくださったコリン・ K ・メンラブ姉妹、シドニー・ S ・レイノルズ姉妹、ゲール・ M ・クレック姉妹を感謝の解任をしたいと思います。感謝の意を表してくださる方はその手を挙げてください。マーリン・ K ・ジェンセン長老を教会歴史記録者として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいれば同様にお願いします。ベンハミン・デ・オヨス、デビッド・ F ・エヴァンス、C ・スコット・グロー、リチャード・ G ・ヒンクレー、ポール・ V ・ジョンソン、モール・ E ・コーリカ、ポール・ B ・ピーパー、ユリシス・ソアレスを七十人第一定員会の新たな会員として、またコー・ワン・ヨン、ウォルフ・ガング・ H ・ポール、ローウェル・ M ・スノー、ポール・ K ・ジブロウスキーを七十人第二定員会の新たな会員として支持するように定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方は、 以下の人々を地域七十人として支持するように定義いたします。ネルソン・エル・アルタミラノ、マニュエル・アライズ、セルジオ・イ・アビラ、マルセロ・ピ・ボルフェリニ、シェン・エン・ボーエン、デビッド・アール・ブラウン、フェルナンド・イ・カルデロン、ミルトン・ダ・ロチャ・カマルゴ、ダニエル・エム・カニュロス、アイ・プロスキ・コルドン、フェデリコ・ F ・コスタレア・ジュニア、ジョン・ C ・ダルトン、ヒーバー・ C ・ディオス、ルイス・ G ・デュアーテ、フレヒリヒ・ゴーツ、ロナルド・ J ・ハモンド、ミゲル・ヒダルゴ、パトリック・キアロン、ロナルド・ J ・キーズ、クリスティアン・ H ・クレーンジウェグ、ラリー・ R ・ローレンス、ロバート・ W ・リーズ、F ・レネ・ロリー、グレンドン・リオンズ、ファン・ A ・マチュカ、ライムンド・モラレス、ブレン・ H ・ニールソン、カルロス・ S ・オバタ、アレハンドロ・ M ・ロブレス、ジェラルド・ L ・ルビオ、グビド・センカンス、ファビアン・ L ・シナンバン、ダーク・スミルブルトン、ハンス・ D ・ソレンセン、エビンド・ステーリ、ミゲル・ R ・バルデス、キャリー・ W ・ウォーカー、リチャード・ C ・サンブラノ。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。私たちはシュレル・クラーク・ラントを中央諸島教会会長として、マーガレット・スウェンセン・リファースを第一副会長として、ビッキー・フジー・マツモリを第二副官長として第二会長として支持するよう定義します。賛成の方その意を表してください。反対の方、その他の中央幹部、地域七十人、中央補助協会、組織会長会を現状のまま支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。定義は全員一致で賛意の表明が得られたようです。兄弟姉妹の皆さんの変わらぬ信仰と祈りに感謝します。新たに召された中央幹部の方、中央諸島教会会長会の方は壇上の席にお座りください。
Thank you.To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
聖徒イエス・キリスト教会大官庁会に対して提示。愛する大官庁会の皆様、教会監査部は教会のあらゆる部門や運営組織から独立しており、教会資産の保全と基金の収支を監査する上で必要なあらゆる記録やシステムを入手する権利があります。監査を実施する人々は公認会計士、公認内部監査人、公認情報システム監査人、その他の資格ある専門家によって構成されています。教義と誓約120章で掲示されているように、教会基金の支出は10分の1配分評議会が承認します。同評議会は大官庁会、十二使徒定員会及び管理監督会で構成されています。基金の支出が承認された後、教会の各部門は承認された予算と基金の支出を教会の方針と手続きに従って管理します。監査の結果、教会監査部では2004年度において教会のすべての資財、献金、基金の支出及び教会資産は適切な会計と承認された予算及び教会の方針と手続きに従って管理記録されているという見解に達しました。以上、謹んで報告します。教会監査部実務運営ディレクター、 ロバート W. キャントウェル。
兄弟姉妹の皆さん、大韓朝会は2004年12月31日現在の会員数の増加と現状を示す以下のような記録を発表しました。教会ユニット数ステーク2665、伝道部338、地方部646、ワードと支部の合計26670、教会員総数1227万5882、2004年度中の記録上の子ども数の増加98870、2004年にバプテスマを受けた改宗者数24万1239、専任宣教師数51067、2004年に奉献された神殿数3、2004年に再奉献された神殿数2、儀式が執行されている神殿数119、2004年4月以降に他界した著名な教会員、ニール・ A ・マックスウェル長老、十二使徒定員会会員、デビッド・ B ・ヘイト長老、十二使徒定員会、マジョリー・ペイ・ヒンクレー姉妹、ゴードン・B ・ヒンクレー大館長夫人、ルビー・オルソン・ヘイト姉妹、デビッド・ B ・ヘイト長老夫人、ダンセル・ホワイト・ネルソン姉妹、十二使徒定員会のラッセル・ M ・ネルソン長老夫人、サラ・メリッサ・ブロートベント・ポールセン・ソレンセン、元中央諸島協会副会長、元七十人定員会会員のリン・ A ・ソレンセン長老夫人、ナオミ・マックス・フィールド・シャムウェイ姉妹、元中央諸島協会会長、オリーブ・アイリン・ロビンソン・ダンヨン・クリンステンセン姉妹、元中央諸島協会副会長、ジョアン・ブラックハート・スペンサー姉妹、元中央婦女協会秘書。これから十二使徒定員会のジョセフ・ B ・ワースリン長老とリチャード・ G ・スコット長老からお話を伺います。ワースリン長老。
何
年も前に監督に召された時、あまり教会に来ていない人たちを訪問したいと思いました。彼らが福音の祝福を取り戻すために何かできることはないか知りたかったのです。ある日50代の男性を訪ねました。立派で評判の良い機械工です。彼は最後に教会に出席したのは少年の頃だったと話してくれました。その日何かが起きたのです。少年だった彼のクラスでの振る舞いが原因でした。どう見ても騒ぎすぎたのでしょう。怒った教師は彼をつまみ出すと、もう戻ってこなくていいと言ったのです。彼は二度と戻りませんでした。40年以上も前に言われた思いやりのない一言がそこまで深い影響を及ぼすものかと驚きました。しかし実際そうだったのです。そして結果的に彼は二度と教会に戻りませんでした。彼の妻子も同様です。私は謝り、そのような扱いを受けたことを悲しく思うと言いました。そして深く考えもしないで言ったはるか昔の一言によって、家族が教会活動を通して得られる祝福を逃していたことを実に残念に思うと伝えました。そして言いました。40年経った今、過ちを正させてください。私は全力を尽くし、彼が歓迎され必要とされていることを伝えました。最終的にこの男性が家族と一緒に教会に戻り、忠実な教会員となったことは大きな喜びでした。とりわけこの兄弟は優れたホームティーチャーとなりました。それはほんの些細な思いやりのない一言が生涯にわたって、あるいは次の世まで影響を及ぼすことをよく理解していたからです。思いやりは偉大さの本質であり、これまで立派に これまで出会った立派な人々が皆持っていた特質です。それは扉を開く鍵であり、友情を築きます。また心を和らげ、生涯にわたる関係を作り出します。思いやり深い言葉は発せられた瞬間に人の心を高めるだけでなく、何年にもわたって心の中に響きます。大学生の頃、フットボールの試合で素晴らしいプレーをしたと7歳上の男性が褒めてくれました。男性は試合中のプレーを褒めただけでなく、スポーツマンとしての振る舞いにも注目してくれたのです。60年以上も前のことですし、その男性が当時の会話を覚えているとは思えませんが、私はその時の思いやり深い言葉を今でもよく覚えています。その男性は後に教会の大官長となったゴードン・B・ヒンクレーでした。優しさと思いやりという特性はヒンクレー大官長と切り離せない関係にあります。1963年に父が亡くなった時、最初に家を訪れてくれたのは大官長でした。その優しさを決して忘れません。大官長は母に祝福を授け、さまざまな約束に加えてまだ多くの祝福が用意されており、母の生涯は麗しいものになると約束してくれました。これらの言葉は母に慰めと励ましを与え、私に霊感を授けてくれました。思いやりは日の境の生活に欠かせない要素です。それはキリストのような人が周りに示す態度であり、職場や教会、とりわけ家庭における私たちの言動の基盤とすべきものです。救い主イエスは思いやりと憐れみの最大の模範でした。主は病人を癒し、生涯の大半を一人または大勢の人を教え導くことに費やされました。多くの人から蔑まれていたサマリアの女に優しく話しかけられ、弟子たちには幼い子供たちを来るままにしておきなさいと教えられました。罪を犯したすべての人に思いやりを示し、罪人ではなく罪を責められました。また何千人ものニーファイ人たちに前に出て主の両手と両足にある釘の跡に触れるのを許されました。しかし最も崇高な優しさは贖いの犠牲の中で示されたものでした。それによってあらゆる人が死の縄目から解放され、悔い改めのもという条件のもと罪の結果から解き放たれたのです。預言者ジョセフ・スミスもあらゆる人に思いやりを示しました。ある子供はこう語りました。兄と私はジョセフのレンガ作りの店と呼ばれる建物の近くの学校に行っていました。しかし前日の雨で地面はぬかるみ、学校の前は特にひどかったため、私たちは泥にはまり足が抜けなくなってしまったのです。幼い私たちはとうとう泣き出してしまいました。ずっと抜け出せないのではないかと思ったからです。けれども見上げると、子供たちの愛する友、預言者ジョセフ・スミスがやってくるのが見えました。彼は私たちをもっと高くて乾いたところに移すと、しゃがんで泥まみれの靴をきれいにしてくれました。それからハンカチを出して涙で濡れた顔を拭いてくれたのです。ジョセフ兄弟は優しい励ましの言葉をかけると、喜んで学校へ見送ってくれました。家庭ほど思いやりを必要とする場所はありません。それは父から学びました。父はいつも母の助言に耳を傾けました。それによってさらに良い父親となることができたのです。私も父に倣って妻の見解に耳を傾けてきました。彼女の意見を大切にしています。例えば妻がそれはどうかしらと言った時には、すぐに耳を傾け、何か間違ったことをしてないかと考えるようにしています。多くの場合、妻が言い終わらないうちに心の中では壮大な謝罪の言葉が完成しているのです。実際、妻は思いやりと優しさ、憐れみの模範です。そして妻の意見、勧告、支えはかけがえのないものとなっています。妻がいればこそ、私もさらに立派な男性となることができるのです。私たちが語る言葉や声の調子、言葉に潜む怒りや静かな思いを子どもたちや周りの人々は見ています。彼らは思いやり深い言動とそうではないものを、それらの両方を見て学び、 家族への接し方以上に本当の自分をさらけ出している場面はないのです。私はしばしばなぜ批判せずにはいられない人がいるのか不思議になります。おそらく批判すること自体が習慣となり、そういう習癖があることを考えられないのでしょう。彼らはジョーンズ姉妹の式の方法からスミス兄弟のレッスンの教え方や庭の手入れの仕方まであらゆるものを批判するのです。批判をしたところで誰も傷つけてはいないと考えるときでも、実は往々にして結果が伴います。監督に10分の1を渡して、これは監督さんのためだよと言った少年を思い出します。絶好の機会だと考えた監督は、10分の1か断食献金か、それともそれ以外なのか、ちゃんと印をつけるんだよと教えました。それでも少年はその献金が監督のためだと言い張りました。理由を尋ねるとこう答えたのです。だって、今までで一番困った監督だってパパが言ってたよ。教会は完全な人たちが理想的な言葉を話し、欠点のない思いや感情を抱く場所ではありません。それは不完全な人たちが集まり、互いに励まし合い、支え合い、使い合って天の御父のもとへ帰る旅路を進めるところなのです。この人生で私たちはそれぞれ異なる道を旅します。進み具合は千差万別です。ある人を悩ます誘惑も皆さんにとっては問題ないかもしれません。また皆さんにできることも他の人には難しい場合があるのです。自分より不完全な人を捉えて決して見下さないでください。自分と同じように裁縫やスポーツや仕事ができないからといって決して怒らないでください。私たちは皆天の御父の子供であり、同じ目的を持って世に来ました。それは心と魂と思いと力を尽くして御父を愛するようになることであり、自分を愛するように隣人を愛することです。神の王国における自分の価値を知るには、こう質問することです。人々の可能性を引き出すために私はどれくらい助けているだろうか、周りの教会員を支えているだろうか、それとも批判しているだろうか。もし批判しているなら、教会を批判していることになります。そして人の成長を助けているなら、神の王国を築いているのです。私たちは天の御父のように思いやり深くならなければなりません。ジェームス・E・タルメズ長老は、苦しみの中にあった近隣の家族に深い思いやりを示しました。それは全く面識のない人たちでした。人に召される前のことです。長老は近隣の大家族がジフテリアに苦しんでいることを知りました。非常に感染力の強い重い病気です。彼らが教会員であるかどうかは問題ではありませんでした。長老の思いやりと慈愛が行動へと駆り立てたのです。婦女教会は援助できそうな人を必死に探していました。しかし感染病のためみな尻込みしてしまいます。家に着いた時、一人の幼児はすでに死亡し、二人の幼い子供がひどく苦しんでいました。赤ん坊も病気の兆候を示していました。長老は直ちに仕事に取り掛かり、汚れた家を消毒し、幼児の埋葬を準備し、他の病気の子どもたちを消毒して食事をさせました。そうやって一日を過ごしたのです。翌朝その家に戻ってみると、夜のうちに子どもがもう一人亡くなっていました。長老は日記にこう記しています。少女はまだひどく苦しんでいた。私の首にぶら下がり、何度も顔や衣服に向けて咳をした。でもその子を離すわけにはいかなかった。結局その子が亡くなるまでの30分、私はこの痛い気な少女を抱きながら室内を歩き回った。その子は午前10時10分に苦しみながら亡くなった。24時間以内に3人の子供が世を去ったことになる。長老はそれから埋葬の準備を手伝い、葬儀で話をしました。これをすべて面識のない隣人のためにしたのです。キリストのような思いやりを持つ人物のなんと偉大な模範でしょうか。心が思いやりで満ちると人を批判しなくなります。救い主は教えられました。人を裁くな、そうすれば自分も裁かれることがないであろう。また人を罪に定めるな、許してやれ、そうすれば自分も許されるであろう。また教えられました。あなた方が裁くその裁きで自分も裁かれ、あなた方が測るその測りで自分にも測り与えられるであろう。 でもとあなたは言うでしょう。無礼な人たちにはどうすればよいのですか。愛してください。不快なことをされたら愛してください。傷つけられたら愛してください。罪を犯した人であったら答えは同じです。思いやりを示してください。愛してください。なぜでしょうか。ユダは聖文の中で教えました。疑いを抱く人々があれば彼らを憐れみなさい。思いやりを示すことでどれほど遠大な影響を及ぼしうるのかは誰にも分かりません。この福音は世を超越した教えです。ここで行っている技はやがて起こる、さらに偉大で想像もできないようなことの陰でしかないのです。この時代にあって預言者ゴードン・ B ・ヒンクレ大官長は地上を歩み、現代のために導きを与えています。天の御父が私たちを愛してくださるように、私たちも御父の子供たちを愛する必要があります。思いやりと憐れみの模範となることができますように、そして救い主の言葉に従うことができますように。これらの真理をイエス・キリストの聖なる御名により明かしします。アーメン。
We warmly welcome you, new brethren, and your wives.
新しく召された兄弟たちを歓迎したいと思います。イエス・キリストの教会が回復されたことを伝える輝かしいメッセージを容易に愛する人々や友人に分かち合えるようになりました。この素晴らしい進歩について皆さんと共に考える機会が与えられることを感謝しています。宣教師はこの進歩によって熱いものを思いと心に感じています。なぜなら彼らはあらかじめ決められた言葉に束縛されることなくメッセージを力強く教え、主イエス・キリストと預言者ジョセフ・スミスの証を述べることができるからです。主に専任宣教師が使うことを想定して開発されたものですが、この資料は子どもの伝道準備を考えている両親にとっても非常に有益であることが実証されています。宣教師として召された青年男女は夫婦は宣教師訓練センターに入る前からこの資料を使って準備を始めています。またこの資料は神官員が証を強め教えに従うように助けるために力を尽くしている神権組織と補助組織にとっても大きな価値があります。私はこの新しい資料、私の福音を述べ伝えなさいと、この宣教師デイリープランナーなどの計画用ツールについてお話しします。まず私がなぜ私の福音を述べ伝えなさいに夢中になっているのかをお話ししましょう。かつてなかったほど伝道活動を深く掘り下げているためです。私は長年宣教師たちにあなたの伝道の目的は何ですかと尋ねてきました。答えはちまちでした。計画的に力を注ぐために必要とされるはずのはっきりした目的を持っていない宣教師がほとんどでした。このガイドの1ページには宣教師としての真の目的が力強く説明されています。すなわち人々にキリストのもとへ来るよう進めることです。そのためにあなたはイエス・キリストとキリストの贖いを信じる信仰、悔い改め、バプテスマ、聖霊の賜物を受けること、最後まで耐え忍ぶことを通して彼らが回復された福音を受け入れられるよう助けるのです。続いて御霊に導かれるままにそれをどのように実行するかが記されています。以前のガイドにはそれが用いられていた時期は効果がありましたけれども、世界は劇的な変化を届けています。サタンとサタンに組みする者たちによる激しい攻撃に私たち、社会の根底部分を形成している価値観は攻撃にされています。そのため この真理には神の幸福の計画と神の偉大な預言者ジョセフ・スミスを通してその計画が地上に回復されたこと、主の御名によって行う神権の権能を持つイエス・キリストの教会が完全な形で再び地上に回復されたことが含まれます。ヒンクレ大官庁はこのことについてこう説明しています。私たちはこれまで長年にわたって福音の標準教授法を使い続けてきました。このレッスンによって素晴らしい結果を得てきました。けれども残念なことにこの方法は暗記した言葉を述べるだけで、御霊に頼ることや個人の証しを述べる機会があまりにも失われていました。宣教師はレッスンの概念を自分のものにしなければなりません。しかしそれだけではなく、聖霊に導かれるままに自分の言葉でそれらの概念を教えなければなりません。この原則が私の福音を述べ伝えなさいの大きな柱となっています。世界中の宣教師は今やイエス・キリストの福音の回復についてのメッセージ、救いの計画、基本的な戒め、福音の立法と儀式を自分の思いと心で理解します。その後に御霊の導きによって自分の言葉でレッスンを教えるのです。これによって宣教師の働きは劇的に改善されています。私の福音を述べ伝えなさいの各章には、聖なる御霊の導きを認め理解する方法についてこの上なく大切な情報が記されています。効果的に勉強する方法や教える技術を磨く方法についての成分が列挙されています。一つの章ではなぜモルモン書が私たちの宗教の要石なのか、人生の重要な問題に対してモルモン書はどのように答えを与えてくれるのか、モルモン書はどのように信仰を築き人々を神に近づけてくれるかを説明しています。その他にも私たちのメッセージが真実であることを確認するためにモルモン書はどのように確かな拠り所となっているかを教えています。宣教師は希望、慈愛、愛などキリストのような特質を伸ばす方法を学びます。伝道地の言語を習得するための優れた方法が提案されています。時間をもっと懸命に使うために明確で効果的な計画を立てるツールが用意されています。教える人を見つけて備えさせるための有効な方法が紹介されています。バプテスマ、確認、定着に結びつく決意をしてそれを貫けるよう助けるための具体的な指導が与えられています。この手引きには専任宣教師、ステークとワードの指導者、会員の働きを結びつける方法が記されています。新会員は彼らの助けによって教会という家族に確実に移行することができるのです。バプテスマと確認の儀式を通してイエス・キリストの御名を受け戒めを守ることを決心するならば、人々は生涯を通じて主の約束された祝福を受けるという確かな確信を持つことができます。多くの宣教師は私の福音を述べ伝えなさいに記されている霊感あふれる教えを実践することにより確信を持って教え、聖霊による確認の証を受ける力を飛躍的に高めています。最近2人の伝道部長補佐からジョセフ・スミスの次元の物語を紹介してもらいました。私が求道者の役をしました。どのように対応するかを見るために質問攻めにしようと思っていました。しかしできませんでした。練習であったにもかかわらず、メッセージを伝える彼らの誠実さ、純粋な気持ち、提示する優れた技術に心を打たれたからです。皆さんも宣教師たちがどれほど大きな進歩を遂げているかを目にすることができます。家庭に宣教師を招いて最初のレッスンを聞いてあげてください。近所の人を家に招いてレッスンを行うことができればもっと良いでしょう。宣教師たちは御霊に導かれて、天の御父は世の歴史が始まって以来ご自分の子どもたちに幸福の計画を伝えるために預言者を用いられてきたことを自分の言葉で説明することでしょう。聖なる次元について語る宣教師の証を心で感じてください。 最初の次元の後、地上で神の御名によって行う権能とともに完全な福音が回復されていく一連の出来事を宣教師は上手に説明することでしょう。宣教師がこれらの霊感あふれる真理を人々に教える場面にあなたは立ち会うことができます。あなたが同席することによってこれらの大切な真理を初めて耳にする人々を大いに力づけることができるのです。私の福音を述べ伝えなさいとその計画ツールを制作したのは大官庁会、十二使徒定員会、その他の中央幹部、そして献身的で経験豊かなスタッフで結成された最強のチームです。この開発に携わった人々は、私の福音を述べ伝えなさいの概念構成、組み立て、資料の完成にあたって、主の導きが聖霊を通して与えられたことを証ししています。14の伝道部で幅広いテストを実施した後に、私の福音を述べ伝えなさいの内容について調整が行われました。大官庁会と十二使徒定員会はその結果を検討し修正を加えた後に承認しました。そして2004年10月15日全世界に向けた衛星放送で伝道部長と伝道部の指導者に私の福音を述べ伝えなさいが紹介されました。続いて世界中の宣教師全員に英語版の資料が配布されました。多くの宣教師は英語を話しませんが、それでも新しくなった伝道活動についていくらか実感しました。興味深いことに英語を話さない一部の伝道部では英語を学ぶ機運が高まりました。今年の初めには日本語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語の私の福音を述べ伝えなさいが配布されました。年末までにはほとんどの言語で資料が入手できるようになります。私の福音を述べ伝えなさいから祝福を受けるのは宣教師だけではありません。ある伝道部長夫人は参照聖句を含めて私の福音を述べ伝えなさいの一言一句を研究して深く考えました。そしてそれまで思い切って実行できなかったことを始めました。親戚の人たちにモルモン書を読み研究し深く考えるよう進めたのです。彼女の勧めを受け入れた人々は大きな祝福に預かりました。ある家族は私の福音を述べ伝えなさいを使って子どもたちに伝道の準備をさせています。次のような報告が届いています。最初に割り当てを受けたのは17歳の息子でした。案の定息子はガイドの中から最も短い部分を探してました。けれども20分に及んだレッスンの中で息子は心を込めて原則を教え聖句と証で締めくくったのです。息子さんを伝道に備えさせている父親はこう言っています。私の福音を述べ伝えなさいのおかげで人生の目的についてまた教会員として父親として夫としての義務と責任を永遠の観点からはっきりと理解できるようになりました。またそれらの責任をよく果たすために具体的な手段を見つけられました。その息子さんは最近宣教師に召されました。バプテスマの制約を交わす人々が生涯を通じて教会員のすべての祝福に預かれるよう助けるため会長会や親権役員会ワード評議会でこれらの資料を活用してくださるようお願いします。バプテスマの準備をしている個人別に作成する進歩状況報告書を活用することによって宣教師と会員たちの働きを効果的に調整することができます。会員と宣教師が力を合わせて私の福音を述べ伝えなさいの原則を実行するならば新会員が活発の状態を維持するのは極めて容易になると私は確信しています。大官庁会は私の福音を述べ伝えなさいの中で宣教師にとって 大きな動機づけとなるメッセージを与えています。これは皆さんが伝道活動を行うときにも励ましとなることでしょう。このように述べられています。伝道の技以上に大きな感動を与える技は他にありません。私の福音を述べ伝えなさいはあなた方がより良い備えをし霊的に成熟した宣教師となり説得力豊かな教師となるよう助けることを目的としています。 天父の栄光ある技に力を尽くすという決心を一層強めてくださるようお願いします。あなたが謙遜にまた祈りを持って主に仕えるとき、主は報いと豊かな祝福を与えてくださるでしょう。このプログラムの持つ可能性を理解できたでしょうか。個々の生活の中でこの伝道ツールを理解し実際に使い始めるときに、皆さんは私と同じような感動を覚えることでしょう。以前の宣教使用資料と違って、指導者や会員なら誰でも教会の配送センターから入手できます。私の福音を述べ伝えなさいのもたらす最大の祝福は、機関宣教師の生活に反映されることでしょう。この資料の霊感あふれる内容を理解し実践することによって進歩を遂げた彼らは、優れた親となり有能な教会指導者となり立派な社会人となることでしょう。宣教師を代表して私の福音を述べ伝えなさいの編集と印刷と配送に関わってくれ来られた献身的なスタッフの皆さんに心からの感謝をお伝えします。教会指導者として新会員を助けるとき、会員として福音を分かち合うとき、個人として奉仕に備えるときに、この素晴らしい資料を伝道活動に役立てる方法を見つけてください。皆さんがそうするときに導きと祝福を受けられるように願っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Thank you, Elders Worthland and Scott. The choir and congregation will now sing.
ここで聖歌隊と皆さんで賛美歌11番感謝を神に捧げんを歌います。賛美歌の後、70人のハロルド・G・ヒラム長老とリンジ・ロビンズ長老がお話しします。その後、十二使徒定員会のディター・ F ・ウークトドルフ長老がお話しします。
This is the 175th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
イエス・キリスト教会第175回年次総大会の模様をお届けしています。
忘れられない印象を残した一つの話があります。何年も前にあるステーク大会の土曜の夜の部会で聞いた話です。話者は若い母親でした。このような話でした。私は今曽祖父の系図を調べています。曽祖父には大勢の息子や娘がいて、皆教会員でした。ところが曽祖父と家族はある日曜日を最後に教会に行かなくなり、二度と戻りませんでした。理由は分かりません。私の調べたところでは、この曽祖父には1000人を超す子孫がいます。そして彼女は忘れられない一言を言いました。この千人の子孫の中で今教会に集っているのは私一人です。聞きながら思いました。影響を受けたのはおそらく千人以上だろう。答えは明らかです。隣人や友人は本来その家族から受けたはずの霊的な影響力を全く受けられませんでした。息子や息子たちは誰一人伝道に出ませんでした。彼らの証に感動するはずだった人々はバプテスマを受けませんでした。バプテスマを受けなかった人々は当然伝道にも出ません。つまりその曽祖父の選択の結果、今日教会になっておらず、この集会にも出席していない人々がおそらく何千人といるのです。話に耳を傾けながら私は思いました。なんという悲劇だろう。もしその場にいたならば、この父親か家族全員か、あるいは親権指導者に何か話して、この家族がまた将来この家族から出てくる大勢の子孫が被ろうとしている災いを食い止める助けになれか、なれたかもしれないのに。今となってはその機会はありません。しかし現在と未来のことについて手を施すことができます。この曽祖父と同じような状況にある人々にこう申し上げたいと思います。あなた方は今家族と子孫にしようとしていることを深く考えてくださいませんか。あなたの思いと行いが家族と子孫に与える影響をよく考えてくださいませんか。教会の教義に問題があるというなら、ゴードン・B・ヒンクレ大官庁が昨年パリで2000人以上の会員を前にして語った次の勧告を吟味してください。兄弟姉妹の皆さんにお願いします。この教会の何らかの教義に疑問があるというのなら、それをぜひ試してみてください。行ってみてください。その原則に従ってみてください。ひざまずき、それについて祈ってみてください。神はこの技が真実なものであるという知識を皆さんに祝福してくださるでしょう。不当な扱いを受けたと感じているなら、進んで許してください。何かの理由で不愉快な記憶があるのなら、それを捨ててください。必要なら監督に話してください。ステーク会長と話し合ってください。すべての人々に、特にいずれ曽祖父や曽祖母になれる方々にお伝えします。たとえどんなにプライドが傷つくようなことがあっても、あなた自身と大勢の子孫が受けるはずの永遠の祝福を放棄するのはあまりにも代価が大きすぎます。モルモン書ではベニヤミン王がこう指摘しています。そしてさらに、あなた方は神の戒めを守る者の祝福された幸福な状態についても考えてほしい。見よ、これらのものは物質的にも霊的にも全てのことについて祝福を受ける。そしてもし最後まで忠実であり続けるならば、彼らは天に迎えられ、決して終わりのない幸福な状態で神と共に住めるのである。 将来道に迷いそうな曽祖父を持つ子どもたちにお伝えします。忠実であり続けてください。家庭の中でまた周囲の人に模範を示してください。家庭や交際する人々に平安と調和をもたらすためにできることをしてください。問題を起こす人ではなく解決する人になってください。忘れないでください。モルモン書の中で父リーハイがつぶやき始めたとき、周囲の励ましとなり問題の解決策を見つけたのは義にかなった息子ニーファイでした。多くの場合荒海を渡る船を安定させることができるのは義にかなった子どもたちなのです。監督やステーク会長の皆さんにお伝えします。当時一握りしかいなかった地区代表のためのあの集会に皆さんも出席していたらよかったにと思います。その集会でエルトン・ペリ長老は長老見込みや活発でない人々、つまり将来あの祖父のようになる人たちを体温計に例えました。少しは温度のある人々がたくさんいることを私たちは気づかされました。励ましを与え道を示しさえすればそのような人々は戻ってくるでしょう。割り当てを受けて出席したあるステーク大会についてお話しします。ステーキを再組織するためにステーク会長と副会長が解任され、新しいステーク会長会が召されることになっていました。その若いステーク会長はほぼ10年間素晴らしい働きをしてきました。霊の巨人であるばかりか見事な管理手腕を発揮しました。彼は個人面接の時にステークが果たさなければならない務めの大半を副会長や高等評議員に委任することによって自由に動ける時間を確保し、親権を受けていない人や励ましが必要な人と面接をするためにどのように時間を作ったかを話してくれました。ステーク会長室には個人や夫婦が招かれました。ステーク会長はその場で彼らのことを知り、助言を与え、より良いものとなるように生活を整えるように、主に従う人々に注がれる祝福を受けるように進めました。ステーク会長は有能な指導者や教師の手を借りて、彼らが競技の素晴らしさを理解するように援助してもらいました。ステーク会長はよく面接中に祝福しましょうかと尋ねたそうです。ステークの大勢の会員の頭の上に手を置きましたと彼は言いました。翌日のステーク大会の一般部会で、あまりにも多くの人々が涙を浮かべていることに驚きました。ステーク会長の解任を望んでいなかったためではなく、生活を祝福してくれた若いステーク会長に対する深い愛のための涙でした。何かに促されてこう尋ねました。ステーク会長に頭に手を置いてもらった人は何人いらっしゃいますか。手を挙げた人の数の多さに驚きました。その時こう思いました。今だけではなく永遠にわたってこの偉大な人の名前を祝福する人は何人いるだろうか。その人々はこの愛にあふれた指導者のおかげで、幾世代ものおびただしい子孫という遺産を残す曽祖父となるだろう。そして皆が彼を祝福されたものと呼ぶだろう。一人の人間がこれほど大勢の人の生活に影響を与えることを考えると、主が次のように言われたのも当然のことなのでしょう。人の価値が神の前に大いなるものであることを覚えておきなさい。まだ小さい子どもでも、10代の若者でも、あるいは大人でも、将来曽祖父となる人を助けるために皆が自分にできることを考えられますように。また主を知り、主を愛する子孫という義なる遺産を全ての人が残せますように、イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
クリスマスキャロルに登場する事務員はクリスマスを家族で過ごしたいと望んでいました。そこでご都合がつくようでしたらと雇い主のスクルージに言うと、都合なんかつかないよとスクルージ、休んだことで給料を差し引いたらひどい目に遭ったと思うくせに、俺の方がひどい目に遭っているとは思わないだろう。仕事をしてもらわずに一日分支払うというのに、年に一度のことですと言われ、スクルージは答えました。毎年12月25日に人の懐からかすめ取っていくにしてはまずい言い訳だな。スクルージに代表される利己的な人は犠牲を決して心よく思いません。生まれながらの人は自分のことだけを考えます。自分が最優先で、しかも自分の次に神や人を大切にしようとする気持ちすらありません。生まれながらの人には犠牲が理解できないのです。多く得ることしか頭にありません。常に収入以上のものを欲しがるので、必要なものは十分にあるという感覚が一生得られません。生まれながらの人の性質をご存知だった主は、古代イスラエルのために犠牲を捧げるよう命じられました。群れの最も小さな家畜ではなく、ウイゴを、また畑の初物を捧げるようにと命じられたのです。時の初めから信心深い者は真の犠牲を捧げてきました。犠牲を払わない人には2つのタイプがあります。一つは犠牲を払いたくない貪欲な金持ち、もう一つは犠牲を払う余裕などないと決め込んでいる貧しい者たちです。しかし飢えた人に食べ物を減らせと言えるでしょうか。犠牲を免除されて当然という貧しさや、貧しすぎて10分の1を免除されて当然という家族があるでしょうか。主はしばしば極端な状況を用いて福音の原則を教えられます。ザレパテのヤモメ女の話は、憐れみや正義に勝るという教義と、憐れみでさえ犠牲を払う特権を奪えないことを教えています。犠牲の価値を正確に測るには、犠牲の量よりも質を見る必要があります。信仰が試されるのは、食物がある時よりも底をついた時です。危機が迫る時は、人格が鍛えられるのではなく、あらわになるのです。危機は人を試します。ザレパテのヤマメ女は、預言者エリアの時代に生きていました。主はエリアの言葉により3年半地に雨を降らせられませんでした。飢饉が深刻になり、多くの人が死に瀕していました。このヤモメ女もそのような状況にいました。主はエリアに言われました。立ってザレパテに行きなさい。私はそのところのヤモメ女に命じてあなたを養わせよう。エリアが行くように命じられたのは、彼らが死に瀕していた時でした。ヤモメ女はまさに信仰が試される 極限の状態にいたのです。エリアが来た時、女は焚き木を拾っていました。彼はその女に声をかけていった。器に水を少し持ってきて私に飲ませてください。彼女が行ってそれを持ってこようとした時、彼は彼女を呼んでいった。手に一口のパンを持ってきてください。彼女は言った。あなたの神主は生きておられます。私にはパンはありません。ただ亀に一握りの粉と瓶に少しの油があるだけです。今私は焚き木を 2,3 本拾い、私と子供のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。一握りの粉というからには、せいぜい一人分にしかならなかったはずです。エリアは何と答えるでしょう。続きを読みます。エリアは彼女に言った。恐れるには及ばない。行って、あなたが言った通りにしなさい。しかしまず、それで私のために小さいパンを一つ作りなさい。利己的に聞こえませんか。たった一つしかないパンを要求しているのです。皆さんは親から譲り合うように教わりませんでしたか。デリーファースト、しかも夫に先立たれた女性が飢えに苦しんでいるのです。ヤモメはどうするのでしょう。最後の食事を食べるか、それとも犠牲にするのか。自分の分は差し出せるでしょう。しかし飢えた息子の分を差し出せるでしょうか。 エリアは試しの後に祝福が来るという教義を理解していました。利己心はありませんでした。主のしもべとして受けるためでなく与えるためにそこにいたのです。物語を続けましょう。しかしまずそれで私のために小さいパンを一つ作りなさい。その後あなたと子供のために作りなさい。主が雨を地の表に降らす日まで亀の粉は尽きず瓶の油は絶えないとイスラエルの神主が言われるからです。彼女は行ってエリアが言った通りにした。彼女と彼および彼女の家族は久しく食べた。主がエリアによって言われた言葉のように亀の粉は尽きず瓶の油は絶えなかった。主が最も極端な状況を用いて教義を説かれるのは人に言い訳をする余地を与えないためです。貧しいヤモメ女が最後の一握りの粉でさえ求められているというのに犠牲を払うのが難しいと思う人たちは言い訳をしていられるでしょうか。監督や宣教師は貧しい人に十分の一の立法を教えるのを躊躇してはなりません。彼らは支払うとやっていけないのではなく支払わないとやっていけないのです。貧しい人を助けるために監督が第一にすべきことは十分の一を支払うよう勧めることです。十分の一か食べ物かの選択に迫られている貧しい家族はあのヤモメ女のように十分の一を納めるべきです。1998年10月、ハリケーンのため中央アメリカは大きな被害を受けました。ヒンクレ大官庁はこの災害の犠牲者について非常に心を痛みました。被害者の多くが衣食住あらゆるものを失いました。大官庁はホンジュラス、ニカラグアの都市を訪れ生徒たちに会いました。愛にあふれた預言者エリアが飢えたヤモメ女に告げたように現代の預言者も被災した生徒たちに犠牲を払い十分の一を支払うよう勧めました。ヒンクレ大官庁は食物や衣服などの支援物資が被災人たちに役立つことをよく理解していました。しかし大官庁の愛ははるかに大きかったのです。支援物資も大切ですが神の支えこそ最も大切であることを大官庁は知っていました。預言者は助けを必要としている人々に自ら天の窓を開いてほしかったのです。ヒンクレ大官庁は言いました。もしも喜んで十分の一を支払うならあなたの食卓にはいつも食物が並び体はいつも着るものに包まれ頭の上にはいつも屋根があるでしょう。食べ終わった後で遅れてきた人の分の食べ物を探すよりは食事を始めるときに一皿余分に用意しておく方が簡単です。同様に主に差し上げる分が残るようにと願うよりは初子や初物の実を差し出す方がたやすいことではないでしょうか。主は祝宴の主賓です。主にこそ最初に食べ物を差し出すべきなのです。私が4歳の時に母は十分の一を教えてくれました。母はこう言ってバンドエイドの空箱をくれました。その箱にお金を貯めて監督に持っていくのよ。母とバンドエイドの箱と十分の一を支払って受けた祝に対する感謝は永遠に心に残るでしょう。クリスマスキャロルのスクルージは変わりました。同様にこの福音は悔い改めの福音です。犠牲の立法によく従うようにと御霊の促しを感じている人は今日から変わってください。救い主は犠牲を通して完全な従順の模範を示してくださいました。主は罪の犠牲としてご自分を捧げ神にとって初王となられたのです。主についてまた主の教えについてキリストの御名により明かしします。アーメン。
わずか6ヶ月前、私は末日聖徒イエスキリスト教会の忠実な会員の皆さんに十二使徒定員会会員として支持されました。この召しは多くの人にとって驚きでしたが、特に孫たちはびっくりしたようです。孫たちはこう言いました。 だっておじいちゃんだよ。遊んだり散髪したりしてくれた普通の人だよ。10月の総大会の後、妻と私は電話で子どもたちと話しました。すると孫の一人が言いました。僕たちはソルトレークシティから遠く離れていて会えないんだから、総大会でお話しした時に手を振ってくれたらよかったのに。それ以来まだ子供や孫たちに会っていませんので、今日ここで孫を喜ばせるために手を振りたいと思います。また素晴らしい会員の皆さんのかけがえのない祈りと愛に感謝して、皆さんにも妻と私から手を振らせてください。ドイツで過ごした少年時代、私はさまざまな場所と状況の中で教会に集いました。粗末な小部屋や立派な大邸宅、また非常に近代的で機能的な教会堂もありましたが、どの建物にも共通することがありました。それは会員が一つの家族として渋谷ワードに集うとき、神の御霊がそこにあり、救い主の愛が感じられたということです。ツビッカウの教会堂には古い空気式オルガンがありました。毎週日曜日には青少年がオルガンに空気を送る重いレバーを上げ下げする役目を与えられていました。私はアロン神権者になる前から時々この大切な役目を助ける特権に預かりました。回収が大好きな回復の賛美歌を歌っている間、私はオルガンの空気が途切れないように全力でレバーを上げ下げしました。オルガン奏者の目を見れば、私の仕事が満足のいくものか、それとももっと空気を送らなければならないのか、はっきりと分かりました。この責任の重さとオルガン奏者が寄せてくれた信頼をいつも誇りに思いました。そして責任を与えられ、この偉大な技の一部を担っていることに素晴らしい達成感を感じていました。その責任にはもう一つ特権がありました。送風係の席からは礼拝堂の正面を飾るステンドグラスが実によく見渡せたのです。ステンドグラスにはジョセフ・スミスが聖なる森にひざまずいて天を仰いで光の柱を見上げている最初の次元の場面が描かれていました。回収が賛美歌を歌っている時や会員が話や証しをする間、私はよく歴史に残るこの神聖な瞬間を描いたステンドグラスを見ていました。そしてジョセフが神から知識と証しと教えを受け、天の御父に使われるものとして祝福される様子を心に描いていました。そのステンドガラスに描かれた聖なる森の美しい情景を見ていたとき、私は特別な御霊を感じました。この信仰深い少年は勇気を持って愛にあふれる天の御父に熱心に祈る決意をし、御父は愛を持ってその祈りを聞き届けられたのです。私は第二次世界大戦後のドイツに住む一人の少年でした。最初の次元から100年以上も経った時代に、パルマイラから何千キロも離れた廃墟となった町に暮らしていたのです。しかし聖霊の普遍的な力によって、ジョセフ・スミスが確かに神とイエス・キリストにまみえ、お二方の声を聞いたことを心と思いで確信しました。神の御霊は年若い私の心を鼓舞するとともに、その神聖な瞬間が全地に満ちるまで転がり進む世界に広がる技の始まりになるという事実を確信させてくれたのです。私は聖なる森での神聖な経験に関するジョセフ・スミスの素晴らしい証を信じました。そして今は確信しています。神は再び人類に語られたのです。 当時を振り返ると感謝の念が湧いてきます。実に多くの友人が回復されたイエス・キリスト教会の証を築けるよう青少年だった私を助けてくれたからです。彼らの証を信じることから始めた私はやがて心と思いに御霊の神聖な証を受けることができました。ジョセフ・スミスもその友人の一人です。ジョセフのキリストに対する証は救い主に対する自分の証を築く上で助けとなりました。ジョセフ・スミスが神の預言者であるという御霊の証を認識する前から、私の幼い心はジョセフは神の友達なのだから私の友達でもあると感じました。私はジョセフを信頼することができたのです。聖文には神を求め愛し戒めを守る者には御霊の賜物が与えられると記されています。すべての人があらゆる賜物を与えられるわけではない。賜物は多くあり、各人に神の御霊によって一つの賜物が与えられるのである。ある人にはある賜物、またある人には別の賜物が与えられて、すべての人がそれによって益を得られるようになっている。今日私は自分の少年時代の証が、預言者ジョセフ・スミスの証や、イエス・キリストが神の子であり、世の罪のために十字架につけられたことを聖霊によって知っていた教会の多くの友人たちによって強められたことを実感しています。彼らの素晴らしい模範と思いやりにあふれた愛と助けの手は、一層の光と真理を切望していた私に、聖文に記されたもう一つの特別な御霊の賜物を与えてくれました。他の人には続けて忠実であれば、自分もまた永遠の命が得られるように、彼らの言葉を信じることが許される。なんと素晴らしく尊い賜物でしょう。心からへりくだれば、この賜物を受ける祝福に預かって信仰を持ち、まだ見ていない真実のことを待ち望めるようになります。聖文と生ける預言者の言葉を試し、主の御霊を妨げようとしないならば、たとえ信じようとする望みを持つだけであっても、私たちの心は広げられ、理解力に光が注がれるのです。救い主はその偉大な取りなしの祈りの中で、この慈悲深い原則を世のすべての人に説明されました。人だけでなく、すべての生徒、そしてあらゆる地に住む私たちのためにも捧げられたこの祈りの中で、主はおっしゃいました。私は彼らのためばかりではなく、彼らの言葉を聞いて、私を信じている人々のためにもお願いいたします。父よ、それはあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、みんなのものが一つとなるためであります。すなわち彼らをも私たちのうちにおらせるためであり、それによってあなたが私をお使わしになったことを世が信じるようになるためであります。このようにジョセフ・スミスの最初の次元は個人と家族の生活、ひいては全人類に祝福をもたらします。私たちは預言者ジョセフ・スミスの証を通してイエス・キリストを信じるようになるのです。歴史を通じて預言者や人たちはジョセフのような神の訪れを経験しています。モーセは顔と顔を合わせて神にまみえ、自らが神の独り子にかたどられている神の子であることを知りました。使徒パウロはダマスコへ向かう途中で復活されたイエス・キリストにまみえ、主の偉大な宣教師として召されたことを証ししました。 またカイザリアで裁判にかけられていたパウロが次元について証ししたとき、強大な力を持つアグリッパ王は、私をクリスチャンにしようとしていると言いました。他にも多くの古代の預言者がキリストについて力強い証しを述べています。このような次元は古代近代を問わず、信じる人々を全ての義と希望の唯一の源である神である御父とその御子イエス・キリストへと導きます。神がジョセフ・スミスと語られたのは、戦争や戦争の噂、自然災害や個人的な苦しみの多い不確かで不安定な時代にあって、神のすべての子供たちをご自身の憐れみと愛によって祝福するためでした。救い主はおっしゃいました。見よ、私の憐れみの腕はあなた方に向けて述べられている。私は来る者を誰でも受け入れよう。私のもとに来る者は幸いである。そしてこの招きを受け入れる人は誰でも類いない豊かな神の愛に取り巻かれることができるのです。預言者ジョセフとジョセフの証しと最初の次元が真実であることを信じ、熱心に研究し心から祈るなら、私たちは1820年の早春、美しい晴れた日にジョセフと語られた世の救い主について確固とした証を持てるようになるでしょう。イエス・キリストを信じる信仰と主とその普遍的な贖いに対する証は、単に神学的に価値ある教義ではありません。むしろそのような信仰は普遍的な賜物であり、言語、人種、肌の色、国籍、あるいは社会経済的状況を超越した世のすべての人にとって素晴らしいものです。推理力を使ってこの賜物を理解しようとする人もいるかもしれません。しかしこの賜物の力を最も深く感じる人々は、心から悔い改める道を選んで汚れのない清い生活を送ることから得られる祝福を受け入れようとする人々です。預言者ジョセフ・スミスを覚え敬うとき、私は感謝の気持ちでいっぱいになります。ジョセフは善良、正直、謙遜であり、知性と勇気に富んだ心の優しい少年で、神への揺るぎない信仰を持っていました。高潔さを備えていたのです。その謙遜な祈りは答えられ、天は再び開かれました。ジョセフ・スミスは実際に次元を見ました。それは確かでした。神がそれをご存知であることをジョセフは知っていました。否定することはできなかったのです。ジョセフ・スミスの働きと犠牲により、天の御父とその御子であり、贖い主、救い主であられるイエス・キリストを本当の意味で知ることができるようになりました。そして聖霊の力を感じ、私たち神のこのために用意された御父の計画を知ることができました。幼い時にジョセフ・スミスが神の預言者であり、次元によって父なる神と御子イエス・キリストにまみえたという純真な信仰に恵まれたことを感謝します。ジョセフ・スミスは神の賜物と権能によってモルモン書を翻訳しました。これまで何度もその証を確認してきました。最も小さい者の一人として、しかし召しにおいてはイエス・キリストの使徒の一人として、主が確かに生きておられメシアであられることを証しします。私は全人類の救い主、贖い主であられるイエス・キリストについて個人的な証があります。それは神の御霊の言葉にできないほど素晴らしい平安と力を通して与えられました。私の心からの願いは、 永遠にわたって清く忠実に主に仕えることです。イエス・キリストの皆により明かしします。アーメン。
Thank you, brethren. We've been richly fed. We remind the brethren of the general priesthood meeting, which
is 3時標準時の6時からカンファレンスセンターで親権部会があることを兄弟たちに連絡いたします。明日からサマータイムに移行されますので、今晩お休みになる前に時計を1時間進めておいてくださるようお願いします。タバナクル合唱団の全国放送は明朝山岳部夏時間の9時半から10時です。日曜午前の部会はその直後に始まります。美しい音楽を提供してくださったユタ州オレムおよびローガンのインスティテュート合同聖歌隊に感謝します。十二使徒定員会のロバート・D・ヘイルズ長老がこの部会の最後の話者となります。ヘイルズ長老のお話に続き、聖歌隊が恐れず来たれ聖徒を歌います。閉会の祈りは70人の W・ ロルフ・カー長老です。ヘイルズ長老。
4年前
の総大会で私は夫婦宣教師について話をしました。その時、聖霊が皆さんの心の琴線に触れ、どこかの夫または妻が自分の伴侶を静かにつつき、真理に目覚める瞬間、決断の瞬間が訪れるよう祈りました。後にある姉妹がまさにその経験を送ってくれました。私たちは今でくつろぎながら総大会のテレビ中継を楽しんでいました。ヘイルズ長老の話を聞いたとき、感動で胸がいっぱいになりました。主人と私は顔を見合わせ、その瞬間、私の人生は永遠に変わったのです。今日は夫婦宣教師の年代、またはそれに近い年代の皆さんに、人生を永遠に変えることのできる祝福について明かししたいと思います。天の御父は皆さんを必要としておられます。イエス・キリストが指揮する神の御業は皆さん一人一人の特質を必要としているのです。どんな伝道の経験にも信仰と犠牲と奉仕が必要とされますが、その後にはいつも豊かな祝福が注がれます。この祝福について話すと、私が前に紹介した4つの F を思い出すことでしょう。恐れ、家族の問題、伝道の機会を見出す、そして経済的なチャレンジです。今回はそれにもっと大切で強力な F、 信仰、フェイスを加えたいと思います。私たちは信仰によって初めてあなた方を作られた主なる神に仕えることを選びなさいという神の勧告に従うことができます。信仰の試しを通して初めて自分と家族のために求める奇跡的な祝福を受けることができます。なぜなら、もしも人の子らの中に全く信仰がなければ、神は何の奇跡も行うことがおできにならないからです。それでは、過去4年間に届いた手紙や報告の中から、この奇跡的な祝福の一部を紹介しましょう。アイダホ出身の謙遜な夫婦は、ロシアへ召されたとき、信仰によって恐れを克服しました。メシを受諾する手紙にこう書いています。このようなメシを誰が想像できたでしょう。どうやってロシア語を学び、奉仕できるのか、見当もつきません。不安におののきながらも信仰に頼ってこの召しをお受けします。主と主の預言者は私たち以上にどこで奉仕すべきかご存知なのですから。それから10ヶ月後、スウェーデンのストックホルム神殿にロシアの小さな支部から30人の生徒たちがこのアイダホ出身の夫婦に連れられて到着したのです。 聖文はこう教えています。神は人が信仰によって偉大な奇跡を行うことができるように一つの手段を与えてくださった。神の御業は人によって達成されます。それは信仰もまた地に増すため、完全な福音が弱いもの、純朴なものによって世界の果てまで述べ伝えられるためです。別の夫婦は信仰を持って家族の問題に取り組みました。ある姉妹からの手紙です。伝道に出る決心は難しくなかったのですが、97歳になる母がとても不安になっていました。しかし母は私たちの伝道によって家族が祝福されると聞き、大きな慰めを得ました。ある忠実な兄弟も年老いた両親を残して伝道に出ることを心配していると父親がこう言いました。お前たち夫婦が伝道に出ない言い訳に母さんと私を使わないでくれ。二人で祈って御霊の導きに従うといい。家族を残して伝道に出た初期の宣教師たちは主から次のような約束を与えられました。彼らができる限り減り下った心でこれを行うなら、主なる私はその家族に必要なものを与えると約束をしよう。確かに家族の問題は大切であり、軽んじるべきものではありません。しかし主の祝福なしに家族の問題に対処することはできません。犠牲を払って夫婦宣教師として奉仕するとき、祝福が注がれます。例えばある夫婦は教会に活発でない娘を残して伝道に出ることを心配していました。父親はこのように書いています。娘のために絶えず祈りと断食をしてきました。すると総大会の最中に聖霊がこうささやいたのです。伝道に行けば娘のことはもう心配しなくてよくなる。そこで監督と面接をしました。私たちが召しを受けた翌週に娘はボーイフレンドと婚約しました。伝道の1年目の終わり頃に娘の夫が教会に対して心を和らぎ始めました。そして伝道から帰還する直前に娘夫婦が訪ねてきました。スーツケースには彼が初めて揃えた教会用のスーツが入っていました。一緒に教会に出席し、私たちが帰還した後、彼はバプテスマを受け、1年後には神殿で結び固めを受けました。この話は個人的なものかもしれませんが、原則は主よ御旨のままいかんという全ての人に当てはまります。主を信頼するならば適切な伝道の機会が与えられることを証しします。主はこのように言われました。もし私に仕えようとする人があれば、その人を父は重んじてくださるであろう。伝道の機会について考えると、世界中の多くの夫婦は奉仕への十分な願望を持ちながらも十分な資金を持っていない場合があります。そのような事情があれば、適切な伝道地は聞き慣れない名前の遠い国ではないかもしれません。ふさわしい飯は自分のステーク内や地域内かもしれません。あなた方の天の父はこれらのものが必要であることをご存知だからです。皆さんの家族や監督さんと相談してください。主のしもべは皆さんの状況をよく理解しているので、皆さんは専任宣教師としての永遠の祝福を受けることができるでしょう。特別な事情があるために伝道できない人は、伝道に出る人々を資金面で援助することを考えていただけないでしょうか。視力に応じた無理のない犠牲は、宣教師と彼らが使える人々を祝福するだけでなく、あなた自身と家族にも祝福をもたらします。さて、若い時に伝道に出ることができなかった人々にお話ししたいと思います。皆さんは宣教師として奉仕し成長する機会がなかったために、 何年もの間後悔に苛まれ、あるいは自分が劣っていると感じてきたかもしれません。皆さんに忠告します。過去ではなく未来を見てください。夫婦宣教師になる準備を今日始めましょう。毎月少しずつ貯金し、聖文を研究し、教会の召しを受け入れてください。主の愛を感じて、主から愛と信頼を受けられるように祈ってください。皆さんはいつの日か伝道のすべての祝福を享受できるでしょう。なんと素晴らしい祝福でしょう。結婚51年目に私はこう聞かれました。いつ頃の生活をもう一度してみたいですか？私は躊躇せず答えました。妻と二人で主の伝道の技に携わった時の生活です。別の夫婦も同じような感想を述べています。伝道に出る決意がもたらしたのは新たな活力、新たな感動、新たな友人、新たな場所、新たなチャレンジでした。夫婦が一層親密になり、共通の目標を持つ本当のパートナーになりました。何より素晴らしいのは、霊的な引退生活に変えて新たな霊的成長がもたらされたことです。兄弟姉妹の皆さん、霊的に引退しないようにしましょう。ここで世界中の監督と支部長の皆さんにチャレンジを差し上げたいと思います。これから6ヶ月の間に現在すでに伝道を計画している人を除いて、各ユニットから少なくとも一組の夫婦宣教師を推薦するよう考えていただけないでしょうか。このチャレンジを達成する上で貴重な人材はすでに伝道を経験した夫婦です。私のワードでは、霊感を受けた監督が機関宣教師の夫婦とこれから宣教師になれる夫婦を対象にした特別な集会を開きました。私たちが犠牲と奉仕について証を述べたとき、伝道は主の喜びを豊かに知る召しであると御霊が証してくれました。あるステーク会長は夫婦宣教師のクラスを作り、これから宣教師になれる夫婦を霊的に鼓舞し、伝道の備えを助けています。真剣指導者の皆さん、専任宣教師としての伝道を奨励するとき、次のことを忘れないでください。伝道に召される夫婦は世界中で主の御業を達成するだけでなく、何世代にもわたって花開く奉仕の種を自分の家族に植え付けるのです。私は英国で夫婦宣教師として奉仕して、子孫に模範を示してくれた私の両親に心から感謝しています。これから宣教師になれる夫婦の皆さん、監督から伝道の面接に呼ばれるまで待つ必要はありません。自分から監督のところへ行き、気持ちを打ち明けてください。主は伝道に対する望みを表すように期待しておられます。そうするとき、私たちは伝道へと導いてくれた御霊が預言者に霊感を与えて、自分を正しい認知に召してくださると確信できるのです。教会には多くの召しがあります。教会教育システムで青少年を含め福音を知りたいと望む人々を教える召しがあります。福祉や人道的支援活動、神殿、家族歴史センター、伝道本部、教会史跡などで働く召しもあります。どれもあなたの腹からに最も大いなる善を行い、あなたの主である者の栄光を増し加える召しです。例を挙げましょう。ハワイで働く夫婦は会員20名の小さな支部を200名にまで育て、70人の会員が一緒に神殿に参入できるよう備えました。ロシアで伝道した夫婦は地元の農家を助けて、ジャガイモの収穫を国営農場の11倍にしました。ペンシルベニアの夫婦宣教師は60人の家族の経図記録を助けました。ガーナで伝道した夫婦は井戸掘りを助けて、近隣の村や難民キャンプに住む19万人に水を供給しました。すべての伝道の成果が人の目にこのように明らかであっても、またなくても、主の目には奉仕するすべての人が計り知れない貢献をしています。憐れみが変化をもたらしているのです。 夫婦宣教師は専任宣教師にとって、また親権指導者や補助組織の指導者にとって素晴らしい手本であり模範です。今日紹介した夫婦をはじめ、さまざまな立場で延べ数百万時間をハラカラのために奉仕している何千人もの夫婦宣教師の方々に心から感謝します。兄弟姉妹の皆さん、たとえわずかでもこの技に従事したいという気持ちを感じたら、奉仕する日を引き延ばさないでください。今こそ備えの時、召しを受ける時、犠牲を払う時、与えられた賜物や才能を分かち合う時、そして自分自身と家族のために神の祝福を受ける時なのです。ヒンクレー大官庁は、もっと多くの夫婦宣教師が常に必要とされているとおっしゃいました。この技が進めば進むほど、その必要は増すばかりです。経験、成熟、知恵、そして何より信仰が最も円熟した年代の私たちが立ち上がりましょう。そうする特別な理由があります。これまでの人生を振り返れば、自分と家族が天父と御子イエス・キリストから受けてきた恵みの深さがわかるはずです。ある忠実な兄弟はこう話しています。夫婦で5回伝道したいと思います。神からいただいた5人の素晴らしい子供たち1人につき1回ずつです。個人的にどんな祝福を受けていようと、誰もが最大の祝福に預かっていることを明かします。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださり、そして御子イエス・キリストはご自分の命を捨てるほど世を愛してくださっているからです。私は主の贖いの犠牲がその愛の究極の表現であることを明かします。末日聖徒イエス・キリスト教会の会員として、犠牲と奉仕によって主の愛に報いるのは最も素晴らしい特権です。主はこう約束しておられます。私の名のために自分の命を捨てる者は再びそれを見出すであろう、すなわち永遠の命を見出すであろう。私たちがその約束に預かれるよう、イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。
Our Father in heaven,
天のお父様、私たちはこの大会のこの部会を閉会するにあたり、お父様に感謝を申し上げます。私たちは教えや指示を多く受けました。そしてメッセージを聞き、素晴らしい音楽をいただきました。そしてお父様の聖霊の影響を受けることができました。新しく召された人々の上に祝福がありますように。彼らと彼らの家族が祝福されるようお祈りいたします。彼らが指示を受け支えられますように。また私たちは特別に、特にお父様の御子であるイエス・キリストの生涯に感謝しています。救い主を覚えることができますように。そして私たちが個人として、また全体として決意を持って今日聞いたことを、私たちの生活の中で必要な変化を実施することができますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
松実生徒イエス・キリスト教会第175回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。この部会の音楽はユタ州オグデンとローガンの合同インスティテュート聖歌隊がお届けしました。この放送はボナベルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく、再放送、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。
This is the Japanese language channel for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please call the number listed in your operator instructions.